それでは今朝は救いの兆し、救いの兆しと題して小金井牧師よりメッセージを取り次いでいただきます。メッセージに入る前に本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は旧約聖書創世記44章1節から12節です。旧約聖書創世記44章1節から12節です。ではお読みいたします。さて、ヨセフは家の管理者に命じて言った。あの人々の袋を彼らに運べるだけの食料で満たし、おのおのの銀を彼らの袋の口に入れておけ。また私の杯、あの銀の杯を一番年下の者の袋の口に穀物の代金と一緒に入れておけ。彼はヨセフの言いつけ通りにした。明け方、人々はロバと一緒に送り出された。彼らが町を出てまだ遠くへ行かないうちに、ヨセフは家の管理者に言った。さあ、あの人々の後を追え。追いついたら彼らに、なぜあなた方は悪をもって善に報いるのか。これは私の主人がこれで飲み、またこれでいつもまじないをしておられるのではないか。あなた方のしたことは悪辣だというのだ。彼は彼らに追いついてこの言葉を彼らに告げた。すると彼らは言った。あなた様はなぜそのようなことをおっしゃるのですか。しもべどもがそんなことをするなどとはとんでもないことです。私たちが袋の口から見つけた銀でさえ、カナンの地からあなたのもとへ返しに来たではありませんか。どうしてあなたのご主人の家から銀や金を盗んだりいたしましょう。しもべどものうちの誰からでもそれが見つかったものは殺してください。そして私たちもまたご主人の奴隷となりましょう。彼は言った。今度もあなた方の言うことはもっともだが、それが見つかったものは私の奴隷となり、他のものは無罪としよう。そこで彼らは急いで自分の袋を地に下ろし、おのおのその袋を開いた。彼は年長の者から調べ始めて年下の者で終わった。ところがその杯はベニヤミンの袋から見つかった。
皆さんおはようございます。9月に入って、夏季休暇をいただきまして、そして私は第2週の日曜日は東北山形県米沢市にあります、京泉キリスト教会の米沢チャペルに、行ってきました。まあ、米沢は、東北、豪雪地帯でありますけれども、リンゴ畑に囲まれるような小高い丘に、宣教師を記念して建てたホールがありまして、3階の、四角い大きな、建物ですけれども、米沢駅まで迎えに来ていただいて、車で15分ほど丘の方をずっと登っていくと、そのミーコホールという、ホールに着きまして、そこで、夏はその場所で、冬雪が降ると街中でと、土地柄そのようにして場所を使い分けながら礼拝捧げている、教会に行ってまいりました。牧師先生は前任者の先生は岸田二郎という先生で、もう80近くになっておられますけれども、この先生はですね、ビジョンの先生、ビジョンの人です。若い頃献身なさってから、その自分の胸にあるその主からいただいたビジョンを握りながら牧会生活なさってこられて、この先生の胸の内にあるその描いているものは、コンビニの数より多い教会をというビジョンなんですね。コンビニは私たちどこ行っても歩いていける距離にありますけれども、この先生はそのように歩いていける距離に教会をということをですね、掲げて教会を生み出していく。今この米沢チャペルは、土地柄場所柄ですね、 大学生になった青年たちが都会へ、まあ、流出していくような場所です。土地に残る者は就職がなかなかできずに、都会に流れていく、まあ、流出という言葉は私は好きではないんですとおっしゃるんですね。流出ではなくて派遣だというんです。この教会から都会に派遣し、そしてそこで、教会を築いていく、フルタイムで働き、仕事をしながら群れを形成し、そして、多くの20も超えるようなたくさんの教会がこの教会から生み出されています。私は新学生の頃、もう今からもう20年近く前になりますけれども、その時にこの先生が新学校に来てお話しなさったのを、まあ、衝撃を持って聞きました。行き当たりばったりでなくて、その構想がですね、先生のうちに主からいただいてしっかりとあってで、それをお話しくださったんですが、それを聞いた時に、そんな風にして教会開拓、勃開していくことができるのかと衝撃を覚えました。それがずっと胸の内にありまして、そして、教会成長研修に行かせていただいたときに、もう一度この先生と再会することになって、そしてこの度教会に、お邪魔させていただき、今はその主任の先生は若い先生に代わられているんですけれども、先生はそのままそこで在籍されながら、そして群れの働きをサポートされていらっしゃいます。そしてその教会の午後はビジョンタイムといって、何年かぶりに教会みんなが集まってですね、そのビジョンを語り合うような時間がちょうどあるんですとおっしゃられたので、それにも参加させていただいて、そしてその後千田先生ともしばらくお交わりをさせていただきました。可愛らしいリンゴ畑に囲まれる、そんなリンゴ畑を見ることはなかったんですが、街を見下ろせるようなその場所で、有意義な時間を過ごさせていただいて、そしてその日そのまま山形に出まして、翌日は宮城県に向かいました。宮城県はこの2年間にわたって教会成長研修に行かせていただいた、まあ、昨年の秋卒業したんですけれども、その僕、東北、近畿、九州から先生方が来られていましたけれど、その先生方たちの同窓会を宮城でする、まあ、仙台でするということで、みんなそこに集まりました。久しぶりに会ってですね、わあほっとするなと言っておられる先生もいらっしゃいましたが、まずその仙台駅で、その目抜き通りで一角のビルを借りて、改革を始めてらっしゃる、まあ、30代後半の先生の教会にまず寄って、この方は、まあ、十数年、まあ、宣教師と一緒に働きをなさって、いよいよということで、場所を借りてですね、インターナショナルな人たちが多かったんですけれども、その教会に行って、写真で見ていた、これが生ですねと言いながら、少しみんなで分かち合って、その教会の祝福をお祈りして、その足で今度は松島の方に向かいました。まあ、宮城県の沿岸部は被災して、今もう舐め尽くすように沿岸部には建物がほとんどありません。まあ、仙台空港を降り立ってみたら、南の東の方はですね、ほとんどもう何もない更地になっています。移ったその松島に行って、その日は松島で泊まって、そしてその晩遅くまで先生方といろんな話をして、その後どうであるかというような交流の時も持てて、本当に大きな励ましをいただきました。まあ、松島からその翌日は塩釜、塩釜は水産加工場の町ですけれども、もう活気を取り戻していました。そして塩釜は有名な塩釜神社、伊達政宗のお膝元、伊達政宗なくてはその町は語れない、伊達政宗中心にこの町が動いているような、そのような大きな神社、古い神社があるようなところで、勃開なさっている先生方の、ま、教会をいくつも見ながらですね、塩釜バプテスト教会に、立ち寄って、そしてそこから来られていた先生の教会で、一緒に祈りを捧げて、帰ってきました。まあ、そのようにしてこの休み中ですね、まあ、たくさんのいろんな神様からの恵みをいただいて帰ってきました。そしてしばらく時が空きましたけれども、今週またもう一度この創世記からヨセフの生涯を重ねて見ていきたいと思います。 ヨセフがこの神様から与えられた夢とその実現、それに至るまでにはこの先も見えず逆行するような事柄に次々と見舞われましたけれども、この確かな道のりがあったんだということを私たちはその都度教えられてきました。素晴らしい神様のご計画というものがあったとしても、それを受け取る側は未熟で、その夢の実現を見るのにはこの練られていくプロセスというものが必要になってきます。自分の身の丈に合わない大きな夢、それの実現を見るためには、その大きな夢を受け取るだけのこの大きな器になるということが求められるからです。ヨセフが見た夢は、その具体的な実現はいつどこでどのようにやってくるかということは語られていませんでした。あの刈り取られた穂が、自分の穂がすくっと立って、そして、周りにお兄さんたちの方が来て、刈り取られた方が自分の方にお辞儀した、そんな夢を見ました。次には月と星、太陽が自分を囲んでお辞儀した、まあ、お父さんお母さんも含んでいた、まあ、そんな夢を見ました。17歳の時でした。それが実際になっていくまでには、さまざまなところを通りました。まあ、ヨセフの生涯の特徴は、夢を見る人、そしてその夢が現実になっていく様を見る人でした。その生涯はまるでですね、人生の海の嵐、人生の海の嵐に揉まれるかのようなこの波乱に満ちていました。まあ、少しですね、振り返ってみると、まだヨセフが17歳だった時に、お父さんヤコブに人一倍愛されたヨセフは、まあ、日頃からの振る舞いもあったと思います。お父さんに超愛され、長子が着る、長男が着る、族長が着るこの長服を末の弟であるにもかかわらず着せてもらって、そして、何食わぬ顔でいつも過ごしているヨセフに対して、悪びれもせずですね、自分の見た夢を平気でお兄さんたちに語る、その夢の内容が兄たちの激しい怒りに、あって、まあ、殺さんばかりに憎しみを得てですね、結果エジプトに売られてしまった。売られた先で主人の信頼、絶大な信頼を得るまでになりましたけれども、この主人の奥さんの陰謀で無実の罪で投獄されてしまいます。この投獄された先で、検視官長、そして調理官長と検察官官長と調理官長と出会って夢を解き明かして、そしてその後ヨセフは手柄を立てたけれども忘れ去られて、後にこの検察官長、解放された検察官長がファロー王、エジプトの王が見た夢、その解き明かしがいない、解き明かす者がいない、その時に初めて思い出されて、その日のうちに地下牢からファロー王のもとに出向いてですね、そしてパローの夢を解き明かしました。この時ヨセフは夢を解き明かしただけではなくて、その解き明かした内容をどのように実行するかという方策も合わせてパローに提示したこと、これが見込まれてですね、その日中にヨセフは大臣に任じられるようになりました。当時の大国であったエジプトの王パロ王に次ぐ権威者、首相にまで上り詰めました。まあ、ヨセフの生涯を見るときに、私たちは多くのこの霊的な教訓というものを学ぶことができます。ヨセフは身近な人によって難問に巻き込まれていきました。身近な人の裏切り、憎しみ、そしてそれを受ける自分が本当にその感情が許せない、そのようなさまざまな人間模様の中で、この人生をですね、投げ出したくなるような、 局面に置かれていきますけれども、ヨセフはあの神様が与えてくださったあの夢を見つめ続け、そして一本の細い糸のようにしてともすればプツッと切れてしまうような瞬間を何度も迎えながら、それを握りしめて生きる人でした。まあいろんなことが起こってきますけれども、その起こってくるその渦中に生きた神様が共におられるんだということ、ヨセフはその度その度に気づかされ、またその度その度にその絆が深められていったと思います。この使命を持って神様からのこのいただいたものを見つめながら見上げながら歩むことができる人というのは、その人は強さと、そして物事に対する肯定的な見方、視点というものを持つようになるのではないかと思うんです。問題を抱えるような時でも、主は良いお方だから、主は良いお方だからというこの神様に対する信頼、そしてどんなに逆行することのように見えたとしても、ヨセフはその見た夢と逆行するような日々が夢を見た日から、まあ、スタートした、そんな歩みでしたけれども、しかしその度その度に主は良いお方だと信頼して立ち返りました。物事がそのような中にあるときに、信頼し拠り所をはっきりと見出すことのできる人はですね、強いと思います。神様を信じて歩む人の強みというのは、まあ、ここにあるんではないかと思います。まあ、この創世記の時代から今私たちは全く違った生活の営みがあります。パソコン、電子、IT、電子マネー、もう動物を捧げてそれが財産というのはもう当の昔のことで、お金が硬貨が生まれ、そして今は電子マネーの時代です。文明が進化していかにもですね、人間は賢くなったかのように思いますけれども、でも人の悪、人の身勝手さ、人の性質というのは、この当時の創世記の時代とほとんどというか全く変わりはありません。ですから私たちはこの聖書を読むたびにですね、この文化背景というものが理解しにくいところも多くありますけれども、それを読むときにそこに書かれていることに共感するというのは、その人の性質、人のありさまというののありさまに変わりがないからであると思うんです。人はどんな性質を持っているのか、そして神様とはどのようなお方なのか、その神と共に歩む人生とはどんなものであるのか、聖書はこの道徳的に美しい話だけを取り上げずに、人の惨めで汚いこの汚れた部分をですね、隠し立てしないでそのままを書いています。そしてその惨めで、その身勝手さを持つその人の罪、そのような中に清い神が共にそのような一人一人を住まいとしてくださっている、そのような人間の中に清い神様が共に住んでくださった、これが旧約から新約に貫かれているこの真理です。旧約の歴史の中を見れば、人の中に神が住まわれました。そして人はそのことを通して神様を知りました。イエス様が来られたときに、イエス様は人と人との間に住まわれたと、恵みと誠なるお方が人と人との間に住んだとヨハネは福音書の中で 書いています。続くこの新約聖書でも、人となられた神の御子であるイエス・キリスト、イエス様によって人の中に住まわれる神というのが、言葉でなくて具体的に実際的な姿を持って表されました。聖書を読めば、神様はただ祀られているだけ、対極の向こう側にいて私たちを監視しているような、そのようなお方ではなくて、私たちの生活と切り離されないところで人と共に住まわれるお方であると、私たちの悩みを、私たちが何に葛藤しているかをよくよくご存知で、その中に住まわれる方であるんだということがわかります。それは神様がどのような方であるのかということを知らせ、暗闇の中に差す光として私たちを照らして、私たちの人生のこの日々の歩みを導かれるからです。ヨハネの福音書の8章の12節、アウトラインの表中ほどにあります。ヨハネの福音書8章12節、イエス様が言われた言葉を挙げていますので、一緒に読みたいと思います。鍵括弧の中、イエスはまた彼に語って言われた。はい、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。私は世の光としてこの地にやってきた。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つ。命の光なる神様が私たちの、この私たち自身のうちに今住んでくださって、照らしてくださって、歩みを導いてくださっているというんです。ヨセフの生涯から垣間見えるのは、いつも主がヨセフと共におられたということでした。まあ、しばらく空きましたけれども、前回そして前々回には、この大臣となったエジプトに売られたヨセフがお兄さんたちと再会を果たした箇所を開きました。17歳の時に見た夢の実現をですね、ヨセフはこの時に実際に自分の肉眼で見ることになったんです。飢饉がやってくる。しかしその飢饉にあっても、エジプトはその食料を備蓄していたのでびくともしない。各方面からその食料、穀物を求めてやってきた中に、カナンの地にあって飢饉で悩んでいるこの自分の家族もエジプトに下って穀物を求めにやってきた。ヨセフとは知らず、この弟ヨセフの前に兄たちは伏してこの穀物を求めたんです。再会を果たしたヨセフの関心事は、このお兄さんたちが今どうあるかということでした。かつて自分を憎んでひどい目に遭わせたままの兄と全く変わっていないのかどうか、そしてもう一つは、自分の同じ母ラケルから生まれたたった一人の弟ベニヤミンのこと、ベニヤミンはどうしているのか、そして17歳の時に突然別れたままになった父ヤコブはどうしているか。ヨセフはですね、募る思いを胸にしながら、もう自分の身は明かさないまま、エジプトの大臣としてこの兄たちと接して様子を伺っていたんです。そしてスパイの嫌疑をかけ、兄たちがこの監禁所で監禁されている時に、そのお兄さんたちが監禁所の中で語り合っている言葉をですね、こっそりと耳にするんですね。兄たちが言ったポツッと 漏らしたその言葉は、私たちは弟のことで罰を受けているんだな。あの時弟の苦しみを見ながら見捨ててしまったという自分たちのヨセフにしたこの罪を自覚しているその兄たちの言葉を聞いて、ヨセフは見えないところで一人胸を熱くして涙しました。このあとお兄さんたちは穀物を持って、嫌疑がかけられたままでしたが、カナンの地に帰ります。そして再び、食べるものが尽きてエジプトにそれを求めて下ってきたときには、末の弟ベニヤミンも一緒でした。これはヨセフが命じたことだったからです。ヨセフは手厚く彼らを迎えました。スパイの嫌疑がかけられながらですね、かけられたままの自分たちをもてなすヨセフに対して、何かこの人は企んでるんではないだろうかという恐れをですね抱きながら、兄たちはヨセフが招いた自宅に招いた食卓のテーブルに着きます。大臣であるヨセフの自宅で、ベニヤミンも含むヤコブの息子そう勢ぞろい、この12人がですね、一同が食卓を囲みました。ヨセフにとってこの食卓は、長い間抜け落ちた家族との時間を取り戻すような懐かしさでいっぱいではなかったかと思います。お兄さんたちはそんなヨセフが目の前にいるとはつゆ知らずですが、しかしヨセフはこの懐かしさの中でですね、ヨセフの中にも兄たちを思う思いというのが、もちろんあったことと思いますけれど、それで全てが任せられない。ヨセフはかつて自分を殺そうとするほどに自分を憎んだ兄たちが、このヨセフの弟であるベニヤミンをどのように扱うのだろうか、それを見届けようとして、この後も兄たちを試みるんですね。その箇所を今朝44章を読んでいただきました。この2度目にエジプトを下ってきた、そして食卓を囲んだ、そして何事もなかったかのようにお兄さんたちは穀物を買って父が待つこのカナンの地に帰ろうとします。ヨセフは兄たちを送り出すときに、自分の管理人に命じてこっそりと彼らの持っているこの袋の中にですね、銀を戻し、穀物を買ってきた銀を戻し、そしてベニヤミンの袋には自分の銀の杯をですね、こっそり忍ばせるんです。そして帰宅に、帰途に向かう兄たちの後、この管理人に追わせました。エジプトで穀物を買い求めて、以前をエジプトを訪れた時に人質になっていた兄弟シメオンを取り戻し、シメオンも解放されて、心配されたけれども末の弟ベニヤミンも何事もなく無事だった、全てが順調にいっていると喜びつつですね、明け方早く父が待つこのカナンの地へ向かう、その道中に彼らが町を出てまだ間もない、遠くに行かないうちに、ヨセフの管理者が自分たちを追いかけてきたんです。主人ヨセフの銀の杯がなくなった、盗んだのではないかという疑いでした。身に覚えのない疑いを再びかけられて、お兄さんたちは動揺します。そして言うんですね、見つかったものは殺してください、そして私たちもあなたの奴隷になります。 まあ自分には身の覚えがない潔白なわけですから、その言葉を告白しました。が、じゃあと言って調べてみると、その杯はベニヤミンの袋の中から、まあ、出てきたというんです。兄たちはそれを見て、心が凍りついたはずです。弟ベニヤミンをエジプトに一緒に連れて行くにはですね、このことに断固として首を縦に振らなかった年老いた父ヤコブの説得がありました。あの子を失ったヨセフを失い、そしてもしその弟であるベニヤミンまで失うならば、私は生きていくことができない。ベニヤミンに人一倍愛情を注いでいたヤコブはベニヤミンをエジプトに連れて行かせることには反対でした。けれどヤコブは天の父を仰ぎ、そして苦渋の決断によってこのベニヤミンを送り出したんです。命かけても必ずベニヤミンを父のもとに連れて帰るとお兄さんのユダは約束しました。がここで最悪の事態が、まあ、起こってしまったわけです。これはヨセフの、まあ、策略と言いましょうか。ヨセフが立てた策、試みでありました。がその背後には神様の手があったんだということが教えられます。それはなぜかといえば、兄たちが決して口にしなかった過去の罪、それを抱えたまま父ヤコブにさえ打ち明けることがなかったんです。弟は獣に襲われて死んだと偽りを告げたままになっていました。そしてお父さんはそのことを信じて、最愛の息子ヨセフを失って悲しんでいた。その悲しむ姿を見るたびにですね、兄たちはその父の姿が無言の責めとなって、自分のしたことをいつも責められていたはずです。ずっと兄たちの心をこの悲しむ父の姿がですね、刺し続けていた。言葉でないけれど、その姿がいつも兄たちを責めていたでしょう。決して忘れることのできない記憶でした。このような誰にも打ち明けられない、解決策もない、荷を下ろす場所を見つけることができない、それを抱えたまま、在籍感を抱えたままの兄たちに対して、このヨセフが企てた試みを神様はお持ちになりました。在籍感を抱えたままの心は人を暗くします、苦しめます。たとえ神様を信じていても、神様の前に隠しているものがあるならば、その心は晴れやかに喜ぶことができません。まあ、よくよくそのことをよくよくご存知である神様は、私たちをそのような場所から解放しよう、そのようなところから引き出そう、闇ではなくて光、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですと言われるお方の前に来るようにと、あの手この手を持って招かれる。第一ヨハネの一章九節には、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますとあります。自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、 すべての悪から私たちを清めてくださいます。そのためにイエス様が身代わりとなって私たちの罪の罰を受けて十字架で死んでくださいました。そしてこの許しを受けた、許しを得た人の、心というのは重荷が取れて心を開いて、そして傷んでいたその心に癒しと光が差して、そこには解放、そして回復というものが起こってくるはずです。ロマ書の8章12節には、1節2節には、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです、とあります。キリストイエスにある命の御霊を受けた者は罪と死からもう解放されている。解放されているけれども、自らが好んでこの罪と死の原理の中に閉じこもってしまうようなことも、あるいは私たちの生活の中にもあるのではないかと思います。神様はそのような私たちにいつも招きの手を持って、私のところに出てきなさいと語ってくださっている。ヨセフの兄たちは長い間父ヤコブの姿から責めを感じ、そしてその在籍感というものをずっと追って十数年過ごしてきました。今この彼らの前で起こっているこの状況は、兄たちにとってみれば最悪の事態でした。弟ベニヤミンはもうエジプトから帰れないかもしれない。大国エジプトの権威者である大臣が命じられているならば、それはどのようにしても解くことができない、どのようにしてもそれをどうすることもできない、最悪の事態でした。長い間この在籍間で苦しむ兄たちに向けて、一方では最悪な事態でした、人の目から見れば、兄たちの生活の中から見れば、しかし神様の側から見れば、これは長い間在籍間で苦しむ兄たちに向けて荷を下ろすための招きの手であったということがわかります。時に私たちはなんでこんなことだというようなことが起こりますが、しかしそこにはいつも変わらない、私たちを愛してやまない神様の手が置かれている、良いお方が私たちをいつも主と共にあるように導いてくださっている、そのことをここからも受け取ることができます。人は追い込まれて初めて自分のうちに持っているものが何であるかということが明らかになる。追い込まれない、通常生活できるときはそんな自分だとは知らないけれど、でも自分の身にこう危険が及んだりですね、また追い込まれていくようなときに、ああ自分はそんなものだったのかと、自分でも知らない自分に出会う、気づいていない自分に出会って愕然とするようなことが、あるんではないかと思います。この時兄たちは追い込まれました。そして揺さぶられました。そしてここに二つの選択肢がありました。一つは自分たちの安全と、そして自分たちの将来を守るためにベニヤミンを見捨てるという。でももしそうすれば お父さんヤコブと交わした約束も破ることになります。あの年老いた父親のヤコブが再び深い悲しみ、彼を失ってはもう私は生きていけないという言葉も聞いてきました。その父に深い悲しみを与えることになる。もう一つの選択肢は、命を引き換えてもベニヤミンを守る。13節を読むとこう出てくるんですね。そこで彼らは着物を引き裂き、おのおののロバに荷を負わせて町に引き返した。ああ、なんてことだ。究極のところに追い込まれながら、しかし兄たちはもう一度ロバに荷を負わせて町に帰った。ヨセフの家待っているそのエジプトに戻っていきました。14節15節を読むと、聖書から読むとですね、このように書いています。14節15節、ユダと兄弟たちがヨセフの家に入って行った時、ヨセフはまだそこにいた。彼らはヨセフの前で顔を地に伏せた。ヨセフは彼らに言った。あなた方のしたことの、あなた方のしたこの仕業は何だ？私のようなものはまじないをするということを知らなかったのか。ヨセフはまだその部屋にいたってですね。家に入っていったとき、ヨセフはまだそこにいた。つい昨晩はですね、楽しい食卓を囲んで和らいだ雰囲気がありましたが、ことここに至っては、この部屋に入るときには非常な緊張感というものが張り詰めていたと思います。ヨセフの顔も厳しい顔で、兄たちは困惑し、再び顔と顔を合わせます。その張り詰めた空気の中で、相手は権威者です。こちらは一階の穀物を求めてきた飢饉で苦しんでいる民の一人です。立場は全く雲泥の差。その権威ある大臣ヨセフの前で、張り詰めた空気の中で、兄弟のユダがですね、ユダの弁明がこの16節以降、44章の最後までユダの弁明が続きます。16節、ユダが答えた。私たちはあなた様に何を申せましょう。何の申し開きができましょう。また何と言って弁解することができましょう。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り、私たちも、そして杯を持っているのを見つかった者も、あなた様の奴隷になりましょう。ヨセフは、神がこのしもべどもの咎を暴かれたと言いました。これがこの一件、この件についてのユダの受け止めでした。神様がこのことを暴かれたんだ。まあ話の流れからすれば、暴かれた内容というのは、袋の中に隠し持たれていた銀の杯、まあ自分たちは全く身に覚えのないことでしたが、それが盗まれていたということを神が明らかにしたんだと。この暴かれた内容は銀の杯を指しますけれども、しかしこのユダの、神が暴かれたのだというこの言葉の奥には、もう一つのこと、それは長い間心の奥底に封印してあったヨセフに手をかけたユダと、その兄弟の内心を物語っているようです。一度目にエジプトに下ってきた時、スパイの嫌疑がかけられて、あの監禁されていた場所で兄たちは語り合ったんです。 ああ自分たちは弟のことで苦しみを受けているのだな、あれが憐れみを求めた時にそれを見放さず助けもしなかったな、その自覚がお兄さんたちの中にはありました。そしてここでユダは神がしもべどもの咎を暴かれたと、ヨセフの受け止めは神様がかつて自分たちが犯したその罪に今揺さぶりをかけ光を当てようとされているんだなということを受け取っていたようでした。ユダにとってこの一連の不可思議な出来事はもちろん人を介して起こってきたことでしたけれども、神様の手がそこにあって自分の犯してきたこの過ちが今神様の前に明らかにされているのだというふうに受け取っていたということです。この時ユダは必死にベニヤミンを助けるために弁明をしましたが、そのヨセフに弁明するしながらですね、ユダの心は神に向けられて言っていたのではないかと思います。ユダの心はこの時神様に向けられていったということがわかります。今まで見ずに背中を向け神という存在に対して全くこのことをお構いなしにしてきた、しかしこのような一連の出来事の中でユダの心はですね、自分たちのこのしてきたことに対して光を当てようとされている神様に向けられて言っていたということがわかります。以前は父ヤコブが弟ヨセフを寵愛することに腹を立ててヤコブにひどい仕打ちをして妬みを晴らそうとしたものでした。そしてその鬱憤を晴らすことで父ヤコブがですね、苦しむ悲しむことを密かに、まあいい気味だと喜ぶようなものでした。自分の埋まらないお父さんが公平に扱わないことに対して、不公平に対する死に対しての怒りやこの不満、埋まらない思いをヨセフを亡き者にして、そして父の悲しみを見て埋まらない思いを満足させるようなものでした。しかしここでは年老いたヤコブが最愛の弟ベニヤミンを失うことを悲しむ姿は耐えられないと必死に大臣ヨセフに訴えるんですね。ここでユダは大臣ヨセフに遡って自分たちがエジプトから帰ってからのこのことの経緯を説明します。穀物を買いに行って嫌疑かけられて帰った、その経緯をですね、この16節以降ユダはですねヨセフに話して聞かせます。そこでは父ヤコブがいかに弟ベニヤミンを愛していたか、人一倍大切にしていたこと告げます。その理由はベニヤミンのお兄さんであるヨセフを失ったことが大きな要因だということ、ヨセフを失ったその悲しみがさらに拍車をかけるようにして愛する妻ラケルの息子ヨセフの弟であるベニヤミンを人一倍愛し、またベニヤミンに執着するようになったんだということを話すんですね。そしてこのベニヤミンまでもし失うことになったら父は死んでしまう。ヨセフはこのユダが語る言葉を通して自分がいなくなった後のお父さんの深い悲しみ、そしてどれほど自分を愛していたかということを聞かされます。 当時17歳だったヨセフ、そのようなことさえもまだ十分に理解できなかった青年だったかもしれません。しかし今大臣にまで上り詰めたヨセフは、父のこの愛の深さというのにですね、ユダを通して聞き、その言葉を持って父がどんな思いでいるかということを知りました。ユダは言葉を続けます。30節から、見たいと思います。44章の30節、私が今あなたのしもべである私の父のもとに帰ったとき、あの子が私たちと一緒にいなかったら、父の命は彼の命にかかっているのですから、あの子がいないのを見たら父は死んでしまうでしょう。そしてしもべどもがあなたのしもべである白髪頭の私たちの父を悲しみながら黄泉に下らせることになります。というのは、このしもべは私の父に、もし私があの子をあなたのところに連れ戻さなかったら、私は永久にあなたに対して罪あるものとなりますと言って、あの子の保証をしているのです。ですからどうか今このしもべをあの子の代わりにあなたの奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。あの子が私と一緒でなくて、どうして私は父のところへ帰れましょう。私の父に起こる災いを見たくありません。まあ、言い回しがあまりにも丁寧ですね。私としもべが誰であるかというのがだんだんわからなくなるようなことですけれども、ユダは出かけてくるときにベニヤミンの保証人となってきたんです。お父さん絶対僕は連れて帰るから、もしそうでなかったら僕を罰してくださいというふうに言ってきたんですよとヨセフに伝えています。そしてもしこのベニヤミンを連れて帰らなければ、あの父は死んでしまうでしょう。そしてこのユダはですね、必死に語りながらヨセフにそのことを説明しました。ユダはですね、この言葉をヨセフに語りながら、何とかしてベニヤミンを返してほしいという言葉を訴えながら、一方でこの父の悲しみの原因を作ったのは自分だ、自分たちだ、そのことをですね、言葉にならないその叫びのようなものがこの言葉の中には、まあ、込められていただろうと読むことができます。自分たちの過去の罪をもう一度強く感じていたんではないでしょうか。そしてもしここでベニヤミンを諦めるならば、二度同じ悲しみを父ヤコブに与えることになってしまう。それは絶対にできない。もはや父ヤコブのこの兄弟息子たちへの不公平な扱いに憤っていたユダではありませんでした。嫉妬してヨセフを陥れたユダではありませんでした。自分のことだけを考えて不当に扱われることに憤っていた兄たちではなかったんです。年老いた父親の気持ちに寄り添うものになっていました。この時の偽らざる、まあ、ユダの真意と言いましょうか、その思いが33節34節に出てきました。もう一度お読みします。ですからどうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。あの子が私と一緒でなくて、どうして私は父のところへ帰れましょう。私の父に起こる災いを見たくはありません。この言葉はですね、 罪に苦しんで、そしてその犯した罪に対して悔いている人の姿ではないでしょうか。自分のうちにある罪というものを知って、その深刻さというものを嫌な思いで味わって、苦闘する、このようにして本当のこの自分のうちにある罪を深刻に味わう者が神に取り扱われて行きます。罪の問題で苦しむということは、神様の救いの恵みと清さという課題のための大切な出発点になっていくからです。ここに今日礼拝に座れている多くの方が、この出発点から、始まって今日まで主と共に歩んでこられたのではないでしょうか。罪の苦しみが分かるから、悩みが分かるから、他の人が同じ苦しみを持つときに寛容になれる、そのようなものにされたいと願います。ユダがここで大臣ヨセフに対して提案したことはですね、自分がベニヤミンの身代わりになりますということでした。自分はここに奴隷としてとどまるから、何としてもこの弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒に父のもとへ帰らせてほしいと、そのように提案したんです。このしもべをあの子の代わりにと。かつてヨセフはこの憎しみ、苦しみ、ヨセフを憎んで苦しめ、売り飛ばして帰り見なかったこのユダが、エジプトへ売ってしまえと提案したのはユダでした。このユダが今弟のために身代わりになろうと言うんですね。これは究極の愛の現れではないかと思います。ベニヤミンは返してほしい、自分がここにとどまるから。イエス様は最後の晩餐の席で言われました。弟子たちを前にして、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。この言葉の通り、イエス様はこの食事が終わるとしばらく後に十字架にかかられます。身代わりの死を遂げて救いの道を完了しました。その身代わりの死、究極の愛の現れは、自分を慕ってきたにもかかわらず直前で銀30枚でこの律法学者パリサイ人に売り渡したイスカリオテユダのためでもありました。またあの十二弟子のためでもありました。自分から逃げていった十二弟子のためでも、そして私たち全ての人のためでもあります。神様の愛は十字架に表されています。それは御子イエス様を犠牲にしてまでも私たちを救うこと、このしもべをあの子の代わりにという、ここに神様の究極の愛も重なってきます。ユダのこの後ですね、ユダの姿がやがて主のしもべにつながるユダ族の歴史の出発点となっていったようです。創世記の49章にはですね、父ヤコブが12人の息子、これがやがて12部族になっていきますが、それぞれに祝福の言葉を与えている箇所がありますが、ユダに対してはこう語っているんですね。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。 国々の民は彼に従うと。やがてこのユダ部族からダビデ王が生まれ、そしてイエス様もこのユダ部族から生まれてきます。罪に苦しむこと、そして苦しんでその深刻さ、どれほどそれが深刻であるのかということを知るということは、できれば避けたいことです。見たくないことですが、それは大切なことであるんだということを教えられます。そのことがわからなければ許される恵みも、また許された時に味わうこの解放、そこから得る自由というものも知ることができません。どれだけ神様を愛しているんですかと聞かれる時にですね、それは自分がどれほど許されているかということをどれほど知っているか、それに比例するんではないかと思います。今日救いの兆しという題をつけました。兄たちが決して心を向けることのなかった神様に、この父ヤコブの苦しみを見ながら、自分の内側にある長年隠してきた罪の責めを感じながらですね、神様はさまざまな局面を通してお兄さんたちがこの光に照らされて見舞いに出てくるように招かれました。一筋の光が当てられていくときに、その光に応答していくときに、私たちもまたこの許しの御座に出ていくことができるものとされています。しばらくこのイエス様の十字架を見上げながらですね、今それぞれに祈りを捧げたいと思います。それぞれで祈りましょう。